私とゼミの、ね、学生たちが今40人いるんですけども、それからそのそれぞれ8つのグループに分かれて、これから自分たちで、創意工夫してね、ボランティア活動をして、それのまあ報告をこれから8回に分けてラジオで番組、として放送するんですけども、そのまあ、学生たち、ボランティアに参加する学生たちにも少しアドバイスもいただきたいし、これから東日本大震災のボランティア、どんなことが求められるんでしょう。
それはまさに被災者がこの戦時間を超えた生活の再建期に何を求めているのか、何が必要になるのかということと関係すると思うんですけれども、戦時間を経って生活を元に戻すって結局何を使ってするのか、それは被災者が自分の生活が元に戻れるっていう実感っていうのは何を手がかりにして得られるのかっていうと、大体大きく7つぐらいあるっていうふうに考えているんですね。でまず一つは住まいです。
住まい、
戦時間後の住まいというと、例えば、仮設避難所から仮設住宅に移行しますから、その移行のお引越しのボランティア、そういったお手伝い、あるいはその仮設住宅の中でですね、住宅の、使い勝手を良くするような、そういう支援というのことがまず考えられます。大きく分けると住まいへの支援、
はい、
それから2つ目はですね、人と人とのつながり、これをもう一度再構築する、あるいは、維持していく、仮設住宅に入るということはお隣近所であった方々と、ある意味で切り離されて新しい、たとえですね同じ地域の方々にせよですね、全く異なった近隣関係になるわけですけれども、そこでその新しいつながりをですねどう作っていくのか、そういったところでいろいろな形での関わりができるように思います。
なるほどね。コミュニティを作るということですね、
はいはい、でまあつながり、社会関係というようなことですね。
絆ということですね、はい、
で、まあ、3つ目がもうちょっと大きなコミュニティというようなことの再構築、
はい、
そして4つ目が心と体のストレスに対する、ケア、そういった関わりが必要になってくると思います。それから次の災害に対する備えというようなことも被災者にとっては生活を再建する上ではすごく大きな、糧になりますし、さらには、生計を立てる、そういう、面でのこう見通し、そういう情報、そういったことも必要になってくると思いますね。そして最後に、行政との関わり方についても被災者はですね、より主体的にこう自分たちが、こう関われるところについては自分たちでこう自治をしていけるような、そういったことをすることによって生活の再建がさらに高まるということが分かっているんですね。基本言い換えるとこう戦時間が経つとですね、こう多種多様な生活上のニーズというか必要性というのが現れてくるので、こう決め打ち的にするのではなくて、もう自分が今被災者の立場になった時に自分は何が必要なんだろうか、それぞれの感性で、こう考えていったらきっとその7つの要素のどれかに当てはまることになるのではないかなというふうに思います。
なるほどね。要するにそのマンパワーでね、泥をかくとかね、そういう瓦礫をのけるというボランティアは、戦時間までということなんでしょうか。それからはそのもっとこう創意工夫でそれぞれの人たちがこう自分でアイデアを出したり、被災者の立場に立ってこういうことがいるんじゃないかと思うことをどんどんやっていけばいい、はい、ということですね。
そうですね。で阪神・淡路的なモデルで言いますとですね、泥かきの戦時間まで、そして多様な生活再建ニーズということで、それがある種の単線上の時間の流れで理解できるんですけれども、東日本大震災の場合には生活再建の多様なニーズに加えてですね、泥かきっていう、あるいはいろいろな大切なものをもう一度その探し出してくるっていう、そういう、戦時間までの作業もこれが時間が混在して、存在しているって、そういう現実があるように思います。
なるほど。そうするともう戦時間までで本来なら終わっているはずのいろんな作業がまだこれからも続くだろうと、
はい、
でそれにもマンパワーが必要だ、
はい、
だからボランティアたちはそこにも働く場があるということですね、はい、
力仕事もありますし、それから心配り仕事もある、そんなふうに考えていただければと思います。
そうすると、学生たちの、いろんな、なんていうのか、得意な分野とか、能力とかっていうのを、いろんな分野でそこで発揮する、チャンスがあるということでしょうか。
もうおっしゃる通りだと思いますね。
学生たちにね、
はい、
16年前のボランティア、大先輩、感覚のね、大先輩として、一言何か言ってやっていただければと思うんですが。
まあ、生まれて初めてボランティアする人もいると思うんですけど、16年前に宗教センターの建物に、学生たちがやってきて最初に言ったことはですね、普段の私たちの生活っていうのは言われたらやる、という生活である、けれどもボランティアに出ていくっていうのは言われなくてやるっていうことなんだと、でも言われてもしないっていうのにはならないでほしいっていうふうに、言っていたんですけれども、言われてやるっていうのは言われないとしないということなんですよね。だから それは被災者にとってすごく迷惑になるっていうことをずっと言ってたんですが、結局同じことだと思いますね。言われなくてできるようにするには、自分の感性とかイマジネーションというものを、どのようにして被災者と鉢を合わせるのか、そういったことが求められているように思いますし、その中で自分から見て、もし私が被災者ならば私はきっとこういったことを必要とするだろうと思えば、自信を持ってですねやればいいと思います。間違っていたら、すいませんって謝ってですね、どうすればじゃあいいんですかって聞けばいいんです。間違ってもだんだん行った方が、それはもう絶対行かないよりも、あるいはしないよりもですね、はるかにいいというふうに思います。
ありがとうございました。最後にね、今回その現地に行かないで、この神戸三田にいて、こうボランティアを考えようというグループもあるんですけども、そういうその何もその被災地に行くだけがボランティアでないということも一つ言えますよね。
はい、人手を送り出す側の組織の支援であるとか、あるいは情報に関してはですね、これは被災地に いなければいけないということではなくてですね、被災地の置かれた、あるいは被災者の置かれた状況についてさまざまな情報が、ネット上とかで、こう拡散しています。でそれをですね、例えば地図のような形に落とし込むような作業、というのはですね、これは被災地の中にいなくても十分できますので、そういう情報系の支援というのは、あるいはメディア系の支援というのはですね、そういう意味では例えばこのような番組をの運営というのはですね、まさに被災地外でもできるようなことだと思いますよね。
どうもありがとうございました。
来週からはそれぞれのボランティア活動を通じて私たちのできること、関西学院大学の学生たちが8回にわたってお届けいたします。ぜひそれをお聞きになって、自分のできることも少し考えていただければありがたいと思います。今回どうもありがとうございました。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。